クリスマスおめでとうございます。今年はどうも世の中もコロナウイルスの蔓延の影響なのかもしれませんが、何か大手を振ってメリークリスマスとはしゃぐ雰囲気が乏しいなと。クリスマスも自粛ムードであるのかもしれません。ただ私はそんな中で昨週12月15日幼稚園のクリスマス礼拝で、子どもたちが一生懸命クリスマスページェント、最初のクリスマスの様子を演じてくれました。本当に見ていて胸がジーンときて、本当に良かったなと思いました。その時、そのクリスマス礼拝の後でですね、卒園生のお父さんと、その方もこの富士見幼稚園の卒園生なんですけれども、いや先生すごいですねと、何がですかと、未だに私はその幼稚園でページェントを演じて、イエス様がベツレヘムの馬小屋でお生まれになったっていうことを今でも覚えてますよっておっしゃってくださって、ああそうですかって、幼稚園の教育はすごいなとおっしゃいました。なるほど。もしかしたら例えば上尾の駅前でですね、通り過ぎる人たちに、あなたはベツレヘムって知ってますかというふうに聞いて尋ねて、ああベツレヘム知ってますとおっしゃった方のほとんどがキリスト教の幼稚園の出身とも言えるかもしれません。まあそれぐらいキリスト教の幼稚園ではベツレヘムのそのクリスマスの様子をページェントとして演じるということが本当によくずっと行われていますね。イエス様がお生まれになった町がベツレヘムだったというのはですね、もともとベツレヘムがそれほどとても有名な町だったからイエス様はベツレヘムで生まれたのかと、そういうわけでは実はありません。今日旧約聖書三箇所第五章を読んでいただきました。その一節にこういう言葉があります。1454ページ、三箇所第五章一節。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中でいと小さきもの、と最も小さい町だって言うんですね。この時代の地図を見てみましても、ベツレヘムという町は地図に載っていない。まあ後になってですね、イエス様がお生まれになったのがこのベツレヘムですから、このベツレヘムの町っていうのがこうおそらくこの辺りだろうというようなことが記されるということにはなっていくんですけれども、でもこの三箇所が書かれた時代にまさにここで言われているようにベツレヘムっていうのは本当にほとんど知られていない小さな町というよりは村だったのじゃないか。我々は今ルツ記をこのところ礼拝の中で読んでおりますから、ベツレヘムというのがナオミさんの出身地でまた帰ってきた町であったというので、まあ、馴染みになってまいりましたが、でもルツ記を読まない人たちにとってはせいぜいダビデが生まれた町であるという程度の認識ではないかと。逆に言うならばダビデが生まれた町であるのに、このダビデが生まれてからずっと後になるこの書かれた三箇所において、本当にベツレヘムというのは小さな村でしか過ぎない、まあ、忘れられているようなそういう存在だったということがよくわかるところでもあるんですね。どうでしょうか。このベツレヘムというのが以上のようにそんなに有名な場所ではなかった、名もない場所であったにもかかわらず、そこでイエス様はお生まれになった。しかも今日ルカによる福音書を読んでいただきましたが、そのベツレヘムでイエス様が、人口登録を住民登録をしろということで、ヨセフさんとマリアさんは自分のその出身の町ベツレヘムへ帰っていったわけですけれども、そこでですね、 読んでみましょうか。ルカによる福音書第2章、3節。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていた。身をもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが、彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであると。ここにありますように、ベツレヘムに行ってそのベツレヘムでお生まれになったわけですが、でも、お生まれになった場所というのは、その宿屋ではなくて、まあ今で言うホテルですよね。ホテルに泊まることができなかったんだと。結局、布にくるんで貝羽桶に寝かせたと。こう、お生まれになった場所は、まあ、馬小屋、まあ当時は、馬はほとんど飼われていなかったわけですから、まあ、いつの頃から馬小屋というふうに呼ばれるようになっちゃったんですけれども、まあ、当時とすれば家畜小屋であったと思われますね。おそらくは、その宿屋に泊まっている人たちが乗ってきたラクダとかですね、ロバとか、それを止めていた、そういう、こう、止め置いていた、そういう場所に、で、イエス様はお生まれになった。だから、貝羽桶で、寝かせられたんだと。まさに、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからだ。つまり、客間、宿屋の客間には、泊まることができなかったんだ。なぜそんなことになってしまったのか。まあ、その理由は、マリアが妊娠をしていたということ、そして間もなく赤ちゃんが生まれそうだったからだというところに大きな、原因があると考えられています。この状況を生き生きと描いている、そのような解説書によればですね、こう、ナザレからベツレヘムに二人が向かうわけですよね。かなり早めに出たのかもしれませんけれども、でも、マリア、身をも出会ったマリアさんを、急かすわけにはいかなかったわけで、ゆっくりゆっくりと旅をしたんだと。で、その後から、たくさんの人たちがマリアとヨセフをこう追い抜いてですね、どんどんどんどん先に行くと。で、マリアとヨセフがベツレヘムに着いた頃には、もはや彼らの泊まる部屋がなかったんじゃないか、というふうに書いている解説者もいます。それに加えて、まあ、当時出産というのはですね、特にユダヤ人にとってみれば、血が流れる、血というのに触れたりするのはすごく汚れると考えられていましたから、出産はどうしても血が流れますから、宿屋の側からすれば、その宿屋の主人からすればですね、客室に通したくないと、そう考えたであろうとも考えられますね。もっと言うならば、たとえ部屋が空いていたとしても、彼らを、に、その部屋に通したくない。あるいは、他の旅行者と同席をする。例えばね、たくさん人がこう、そこに集まってきているわけですから、部屋をね、同室、他のお客さんと相部屋にするということも、おそらく行われていたと考えられますし、普通でしたら、それでも構わないということになったと思うんですけれども、出産を控えているということがありますから、他のお客さんと同席、同相部屋にするということもはばかられたんではないか。そして結果的に、この2章の7節にありますように、宿屋には彼らの泊まる場所がなかった。隅っこの、宿屋の隅っこの家畜たちのいる場所ですよね。そこで出産するしかなかった。隅っこに追いやられてしまったんだと。当然、お生まれになったイエス様は、貝羽桶に寝かされることになってしまったんだと。これが、当時のクリスマスの本当の状況であったということでしょう。 まさにイエス様は、取るに足らない誰も知らないようなそのベツレヘムという小さな町村の、しかもその宿屋の片隅で、まさに誰も知られない状態の中でこの世界にお生まれになったんだということです。もしこの後羊飼いやあるいは三人の博士がイエス様のところにお祝いに来なければですね、駆けつけなければ、なんとわびしく、そして本当に寂しい、悲しいお生まれであったかということであります。どうでしょうか。今日改めてこの本当の最初のクリスマスの様子を見るときに、そのあまりの、まあ、素っ気なさっていうか、寂しさ、わびしさに胸が痛くなるように思いますね。なぜイエス様はこんな状態でお生まれにならなければならなかったのか。本当にそう思いますね。どうでしょうか。どうしてそんな生き方、生まれ方をなさらなければならなかったのか。まあ、それは様々な理由がある、考えられるかもしれません。一つの理由は、だからこそこのイエス様はこう人々から弾き出されたりね、追いやられたりする人々の辛さや悲しさ、悲しみ、そういうものをよく分かっておられる方だと。だからこそそういう方々を支え、守り、救おうとしてくださったのだと。まあ、それは有名な、そうですね、聖書の箇所一箇所開けていただきましょうか。ルカによる福音書第19章の10節、146ページ。ルカによる福音書第19章の10節。これはザーカイさんのところですね。イエス様が木の上で登っているザーカイさんを見上げて、降りてきなさいと、あなたの家に泊まるよって言った。そのところの最後のところなんですね。19章の10節、146ページ下の段、10節、9節から読みましょうか。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから、人の子は、これご自分のことですね、自分は失われたものを探して救うために来たのであると。まさに自分が地上に来た、まさにクリスマス、このご降誕、なぜ来たのか。その理由は、失われたものを探して救うために来たのだと。本当にこの世界から弾き出されたり、もう本当に影が薄くなってしまっている、本当に失われてしまっているような状態のものこそ探し出して救うために来たんだと。99匹の羊よりも迷い出た一匹の羊を探し出していかれる、あのイエス様というのは、まさにこのご自身が本当にベツレヘムの、そして会話受けの中にお生まれになった、生まれざるを得なかった、弾き出されている状況で生まれた方だからこそ、本当に人々を愛し、人々を本当にその辛さのことをよく分かっておられると、そういうことだと、そのために私は来たんだとおっしゃっておられると、一つの大きな理由だと考えることができます。それともう一つですね、このイエス様が名もなきベツレヘムの、しかもその町の宿屋の、人々から追いやられ、家畜小屋の片隅でお生まれになったということは、まさにこれがその当時のその時代の神様への信仰のあり方、状態ということを非常によく、これが象徴しているんだという、そういう理解、読み方もあります。どういうことかと申しますと、皆様はなぜですね、私たちから見ると、約2000年前のベツレヘムのこの家畜小屋、貝場桶の中にお生まれになった。なぜあの時だったのかということについて、お考えになったことはありませんでしょうか。ずっと、救い主を待ってきたユダヤ人たちがいて、で、その救い主メシアが、なぜあの時、2000年前のあの時代に、イエス様がこの世界に来られたのだろうか。 あの時代でなければならなかったのか、あの時でなければならなかったのか。実は今日の、旧約聖書ミカ書の第5章というのはそのことについても触れてくれています。もう一度ミカ書第5章を読んでいただきたいんですが、1454ページ第ミカ書第5章一節からもう一度、エフラタっていうのはこれベツレヘムがある地域のことですけれども、お前はユダの種族の中で糸小さきもの、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡る。これも実は大事な言葉で、イエス様っていうのは古く永遠の昔に遡る。これどういうことかっていうと、これが実は難しい表現で申しますと、これはイエス様の潜在先にあった存在した、もっとずっと先から存在していたんだという言葉の元々になった言葉なんですね。ヨハネによる福音書の第一章の一節に、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。天地創造の前に、イエス様が神と共におられたんだ。その出生は古く永遠の昔に遡るって。まあ、そういうことを、表している言葉として、よく引用されるんですけれども、であるならばですね、そのイエス様がじゃあなぜ、ずっと神様と共におられたのに、あの2000年前のベツレヘム、あの時に、その神の元を離れ天から、私たちのもとにクリスマス下って来られたのかっていう問題になりますよね。それについて2節です。誠に主は彼らを捨ておかれる、産婦が子を産む時まで、その時彼の兄弟の残りの者はイスラエルの子らのもとに帰ってくる。彼は立って群れを養う。主の力、神である主の皆の威厳をもって彼らは安らかに住まう。今や彼らは大いなるものとなり、その力が地の果てに及ぶからだ。これは二節に、誠に主は彼らを捨ておかれる、産婦が子を産む時まで、つまり妊娠をしていらっしゃる方が子供を産む時まで、つまり、十月十日って言いますか、イエス様がこの地上に現れるまで、十月十日、つまりずっと神様は待っておられたんだ。あるいは聖書の言葉の使いで言うならば、時が満ちるまでっていうこと。で表現されるんですけれども、ある意味でずっと待ってらっしゃったんだって言うんですよ。これが誠に主は彼らを捨ておかれる。この捨ておかれるっていうのは前の教会訳では、主は彼らを渡し置かれると訳しておられる。つまりずっと、ある意味で待っておられたんだ。期待をして彼らに託して、例えば代表的なものとしては、たくさんいろんな神様は手立てを送られるわけですよね。一番代表的なものは十戒がそうです。モーセが通して神様の思いというのを人々に伝えた、あれが十戒ですね。あるいは律法と言われるものに、それらに代表されるように、いろんな導きを通して人々をなんとか神様に礼拝してほしい、礼と誠と思って、本当の思いを持って神様に帰っていってほしいと、そう願って、まさに人々に期待しながら、そうなることを願いながら待っておられたんだ。十月十日ずっと待ってらっしゃったんだ。ところがその結果どうなったのかっていうのが、まさに今日先ほど申しました、イエス様がお生まれになった状態なんですよ。名もない本当にこの世界の片隅に追いやられ、しかも宿屋に泊まる客間がなくて、彼らイエス様が生まれ泊まる場所がない、本当に隅っこに追いやられ、貝羽桶の中に寝かさざるを得なかった。それが当時の信仰、神様への信仰の状態だった。最低の状態なんだ。だからこそ逆に言うと、イエス様が必要 お生まれにならざるを得なかったんだと。とうとう主は、神様は主イエスキリストという形を通ってこの世界に来てくださらざるを得なくなったと。産婦が子を産む時までずっと彼らをこうずっと見てらっしゃったんだけど、任せておられたんだけど、そうじゃなくなる、もう本当に主は送らざるを得なくなる。いわばもう一度申します、名もなき村の、しかも宿屋に泊まる場所がなくって片隅に追いやられた、そういう状態で生まれざるを得ない、それが当時の神様への信仰を表す、象徴しているんだと言ってよろしいのではないだろうかって言うんですね。なるほどなと思います。どうでしょうか。だからこそ逆に申しますならば、あのクリスマス2000年前のあのベツレヘムでイエス様が貝羽桶に寝かれて お生まれになったということは、まさにこの世界に来てくださったその出発点、まさにスタートというのはゼロから始まるということですよね。まさに最低の状況から主は始められた。だからこそ主イエスキリストが私たちのもとに来てくださったんだって。そして私たちはその後毎年毎年クリスマスを覚えながら、少しでも、あるいは少しずつ、この世界、この世の人々が神様を心から求め必要としていくように、徐々に徐々に世界がそのように主のもとへと、神様を見上げていくものへとこうなっていくように、その歩みが続いていくんだ。あれがクリスマスの時から始まったの、もうゼロから始まった、いやもっとマイナスから始まったというふうに言ってもいいのかもしれませんね。どうでしょうか。じゃあ今私たちはね、この世界、まあもちろんあの時代から比べれば少しはこの世界は主のこと、イエス様のこと、この神様のことが少しは広まって、そして見上げるものが私たちも含めて本当に増えてきたと言えるかもしれません。しかし、反面世界はもっと悪い状態へと向かっているとも言えるかもしれません。我々はヨハネの黙示録をずっと読んできました。今年黙示録を読み終えることができました。その中で私が改めて教えられましたことは、終末、世の終わりもやっぱり同じように神様は待っておられるんだなということです。待っておられるんですよね。それこそ今日のルカ・ミカ書にあったように、産婦が子を産む時まで、今も私たちに対して期待してらっしゃる、待っておられる。でもどうしようもない、もう本当にひどい状態になった時に、ある意味で終末、世の終わりが来るんだということではないでしょうか。私たちは私たちの歩みというのは、その終末が押しとどめると申しますか、神様がそんな、もうダメだと、もうこれ以上は無理だなんと思わせて しまわないように、少しでもその終末を押しとどめて、いやまだ待ってくださいと、まだなんとかいたしますからと、そう毎年こうしてクリスマスが来るときたびに、また思いを新たにしていく歩みが、クリスマスを迎える歩みではないか、そう思います。主よ、どうぞ私たちに主が期待してくださっているそのことを思いながら、どうぞそれぞれのまた歩みを今日から始めていくものでありたいと、そう願います、祈ります。天の父なる御神様、クリスマスの礼拝をありがとうございます。あなたが私たちを愛してくださった、 その思いが本当に溢れて、とうとうクリスマスのあのイエス様がベツレヘムにお生まれになりました。でもその時は本当に宿屋で、この世の片隅にお生まれになったんだということを、そうせざるを得ない状況があったということを改めて教えられます。どうぞ主よ、私たちのまさに心のただ中、真ん中へと私たちを、あなたを迎えることができますようにお導きください。そしてこの教会の本当に真ん中へと、あなたを迎えることができますようにお導きください。今日久しぶりにこの後聖餐式を執り行います。どうぞあなたのパンと、そして杯、血と肉を私たちの本当に全てをもって受け入れ、ただ中へと主よ招き入れさせていただくものとさせてください。またそのように新しく佐伯千恵子姉妹が転入会をしてくださいます。どうぞ新しく思いを持ってこの教会での信仰生活が始められますように、私たちも良き交わりを作ることができますように、皆によって祈ります。